弁護士放送
皆さんこんにちは、吉川です。
皆さんこんにちは、山本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
弁護士放送の時間がやってまいりました。
はい、まあちょっとね、忙しいっちゃ忙しいんですけど、とはいえ、ちょっとプライベートでですね、そろそろ車を買い替えないといけない時期でして。
うん、おー、あれ？前に買い替えたのいつでしたっけ？
4 年前ぐらいですね。
あ、そうか、もうそんなに経ってるんや。
はい。
なるほど。
で、あれね、今すごいんですよ。半導体不足っていうのがね、ちょっと前まで、ひどく問題として起きてて、うんうんうん、納車がなかなかされないっていうのがあったんですけど、
はい、ランクルとかなんかお願いしたら、次のモデルになるらしいですよ。
うん、いや、そう、ランクルとか、アルファードとか、うん、5年待ちとか、うん、だから5年待ちって多分、いつかわからんって言われてるのとほぼ同義だと思うんで、
はい、
まあ5年ぐらいすれば来るでしょうっていう、あれだと思うんですけど、ただ、だいぶ改善はされてきたみたいなんですよ。
ああ、その半導体の供給が。
はい。
うん、
で、ただやっぱり、思ったのが、あ、すいません、ちょっと今、知的なこと話しちゃって申し訳ないですけど、
はいはいはい、
トヨタがやっぱりリセールがいい車作るようになったなって、うん、なんかそればっかりを意識してるのかなって気がしてですね。
リセールって何です？
まあ要するにその中古で売る時の価格が維持できるっていう。だから最近だとそのランクルであれば、
はい、
今だったら下手したら3年後とかだったら買った時より高く売れるみたいな。
なるほど。
だからリセールがいいっていう。
はいはいはい。だから今中古車の方が新車より高くなったりしてますよね。
そう。
手に入らないから。
そう。だから。
ランクル手に入れようと思っても5年待たないかんけど、中古車やったらすぐ。
そう。
手に入るからね。うん、なるほど。
だから結局リセール意識して結構トヨタって車作ってるのかなと思うんですけど。で、実際に本当にリセールが良くなっちゃってるんで、早速はトヨタだなと思ったっていう話なんですけどね。
うん。
ただ、なんか僕、なんか別にスバリストってわけじゃないんですけど、
なんか、なんですか？スバリスト？
スバルの車の、よく乗ってる
人
の
こと、あーはーはーはーは
ー、揶揄してそう言われることがあるんですけど、
スバルの車はなんかね、コアなファンがいますよね。
なんかね、どうしても、なんか結局ね、いろんな車買おうと思っても、どうしてもなんかね、スバルに行ってしまいそうな今傾向でして、ちょっとどうしようかな。
谷村新司が好きやから。
嫌いじゃないですけど、嫌いじゃないですよね、確かに。
うん。
確かに一番なんか昭和を感じる気はするんですよね、確かに。メーカーの中でも。
その、何、谷村新司を通して、スバルに昭和を感じるってこと？
いや、そういうわけじゃないですけど。はい、まあでも今年も、なんかやっぱり、スバルにしちゃいそうです。
そうなんですか。うん、
でもね、一回見積もりに行ったら、670万で出されて、
はい。
だから本当に相見で外車出しても、数十万しか変わらないぐらい高くなってるんですよね、日本車も。金額が。
なんか、ソフトウェアがすごい遅れてるイメージがあったんですよ、国産車って。うん、まあ自動運転であったりとか、車庫入れとか。
自動運転はね、スバルは結構優れてるんですよ。
おー、なるほど。
今、うん、アイサイトの一番いいやつだと、うん、50キロ以下の高速だったら、もう完全自動運転なので、
へー。
手放し、足も離して運転してくれるんですよ。で、結構その、なんていうか、あと、ホンダのやつもちょっと試してみて、ホンダもまあ悪くはないなと思ったんですけど、
うん、
全然スバルも悪くないですね。自動運転に関しては。
はいはいはい。
カナダでは何が走ってます？車。
日本車がめちゃめちゃ多い。
あ、そうなんですか。
うん。カナダ圧倒的日本車が多いっすね。
おー。
やっぱ日本車が長く持つんだと思う。
へー。
こっちで運転するじゃないですか。右側なんですよ。
はいはい。
右側通行っていうの？
はいはいはい。まあそうでしょうね。はい。
気がついたらめっちゃ右側に寄ってる。
わかります。僕もグアムかどっかで運転したときに、
うん、
その現象に悩まされたんですけど。うん、そうなるんですよ。あれ。でも慣れだと思いますけどね。
うん。
はい。
あと、ハーツレンタカーってわかります？
はいはいはいはい、わかります。はい。
あこの会員証いいですよ。あれ作ってると、はい、日本の免許証で車貸してくれる。
え、免許証って共通なんですか？
日本の免許証って、その、多分条約を結んでる国と、この国とは大丈夫とかがあるんですよ、はいはいはい。で、ドイツは確か大丈夫だと思う。で
も、確かに僕、うん。
免許証と、その免許証を翻訳した資料がいるんですよ。
はいはいはい。
それがあったらいけるんですけど、はい、ハーツレンタカーってそれウェブサイトで作れるんで、
うーん、
その国際免許証なしでも借りれるから、
へー。
なんかがあるじゃないですか、その、海外の空港で困ったりとかした時に。
はい、はい。
空港にあるんですよ、ハーツレンタカーって。
はい。
もうそこ行って、日本の免許証で借りれるから。
へえ、そうなんだ。
うん。
なるほどね。
うん。
まあちょっと、今年中ぐらいには、車を決めようかなと。
はいはいはいはい。
思ってるんで。なんか、おすすめの車があったら、ツイッターじゃない、今なんだっけ、X で教えていただけるとありがたいですということが言いたかったです。
わかりました。
あ、九条先生がね、あの、スバル乗ってますもんね。
ああ、そうなんや。あの、漫画、九条に滞在に出てくる。
いや、俺、この間、最新刊読んだんですけど、
はい。
なんかだんだん牛島くんみたいになってきてるような気がして。
そう、頭からね、そんな感じやったけどね。で、九条先生は弁護士やけど、そのなんかあの、パートナーっていうのかな。相当いかついから。
そうですよね。なんか、牛島くんを読んでる感覚に なってきてますね、最近。まあでも、ちょっとだいぶ、そうですね、あの、ハードな弁護士の話ですけど、あれも一応ね、あの、法律ものというか、うん、あの、弁護士の話なんでね。あの、うん、
めちゃめちゃ面白いんで、おすすめです。
怖いですけどね、ちょっとなんかあの、
うん。九条の滞在に出てくる話って、
うん、
一般の人が引っかかりそうな話じゃないもんね、もう。
まあ、そうですね。
もうなんか、うん、そういう組織に入ってる人とかの、
うん、
極限事例でしょ、あれ。
そうですね。だから、今のところほとんど、なんかヤクザか、半グレの弁護しかしてない感じになってるんで、まあ、しかもだいぶ、ヤバめの犯罪を。
だいぶヤバいよ、あれ。
あの、依頼者の方が起こしてくるんで、あの、まあ、結構なんか。
けど、九条先生、
はい。
普通に冷静ですよね。
いや、だから、よっぽど報酬もらわないと割に合わないですよね、あれ。めちゃくちゃ、でもなんか、その割にはそんなに金回りが良さそうにも、なんか、持ってんのかな、まあお金をね。まあ、設定として、もしかしたら持っててもおかしくはない感じですけど、
うん。
まあまあ、もし興味があったら、読んでみてください。
はい。はい、で、漫画の話をしましたけど、今日は何の話でしょうか？
まあ実は漫画の話でして、
はい。
まあ、皆さんも、お聞きしたことがあると思うんですけど、
うん、
漫画村というサイトが、過去問題となってまして、その刑事裁判についてちょっと今日はお話ができればなと思っております。
はい。
もう今収録が9月末30日ですけれども、本当につい数日前に、はい、再審請求をした、再審の申し立てをしたという事件で、
うん、
まあ再審というのは、再審っていうのはもう、
はい。
要は、すでに判決が確定している。うん、もう、まあ、これは刑事事件ですけど、
はい、
刑事事件の判決が確定して、まあ、有罪になっているんだけれども、
うん、
まあ、それをもう一度審理してほしいという再審請求という、まあ、例外中の例外手続きを使って、
うん、
まあ、自身の無罪を主張しようという、
うん、
方のお話ができればなと。
うん。
で、これ多分知ってる方も結構多いと思うんですけど。
はい。
漫画村という、漫画が無料で読めるサイト、うん、
まあ、漫画の海賊サイトですよ。海賊版サイトっていうの
は。はい。
これ、まあ、違法ダウンロードができる漫画村っていう、はい、その、まあ、言っていいとも違法ウェブサイトがあったんですよ。すごかったですよね、この、一時。あ、何年前やろ ?6 年ぐらい前ですか ?5、6年前やったと思いますけど。もっと前か、ま
あ。そうぐらい前なんでしょうね。はい。 使ったことあるかとかあんまり言わない方がいいのかもしれないですけど、知ってました？その当時存
在は。知ってます。僕漫画すごい好きなんで。で、一気にみんなが漫画読むようになってきたんですよ。で、いろいろ聞いたらみんな漫画村で読んでた。実際に会ってる人が。はい、その、正直僕、その営業とかやってたんで、お客先でもいろんな人が読むようになってたから、
はい、
めちゃめちゃ危機感を持ってたんですよ。
はい。
だってその漫画、今までみんなお金払って買ってたやつを、みんなが海賊版で撮るようになると、お金が回らなくなって、漫画業界自体が細っていってしまうんじゃないかなという危機感を僕持ってたから、すごい嫌やったんです、この漫画村でみんなが漫画を読むようになったのが。
じゃあ結構やっぱ使われてたんですね。
めちゃくちゃ使われてました。一般の人がめちゃめちゃ読むようになってましたから。
ああ
、うん。あれ言わなかっただけですごい読んでましたよ、みんな。
なるほど。僕、本当に知らなかったんですよ。またここら辺が、疎いところが良くないんですけど。
うん。
多分、その頃からも Kindle ありましたよね。まあ、
あるある、全然全部ありますよ。
ありますよね。
うん、
で僕も Kindle 使っちゃってたんで、その、小学生の頃ってやっぱり漫画一冊買うの結構、なんていうか。
そうそうそう。
高かった。
何回も言ってたよね。何回も言ってました。
ですけど、まあ、ね、大人になっちゃうと、まあ、そこまでなんかその漫画買うのに躊躇しないじゃないですか。
はい。漫画ってすごい安い、その娯楽やから、ほんで漫画家さんにもほとんどお金いかないから、買うべきなんですよ。いや、好きやったらね。うん。うん。僕はそう思うから。
ああ。
うん。
漫画家さんはめちゃくちゃお金持ちなのかなと僕は思ってた。そういうわけでもない。まあ、人によるんですかね。まあ、その辺は。
そう、売れたらお金持ちになるでしょうけどね。いや、もちろんその単行本が売れたらですよ。原稿料とかの話聞いてたら本当に大変ですけどね。
へ
え。まあ、そうですね。いや、だってよう考えてください。はい、その、手塚治虫の時代と今の時代の漫画の書き込み、全然違うでしょ。
はい、ああ、はいはいはい。
クオリティを上げないといけないのに、すごい手かけないといけないのに、で、その自分だけでやれるわけじゃない。やるの難しいですよ、うん。やってる方いらっしゃいますけど。
はい。
まあ、その、漫画家さんの事情よりも、まあ、今日はその、漫画村ですよね。
で、その漫画村っていうのが、まあ、要するに、ウェブサイト上で、その、無料で、まあ、デジタルデータ化した漫画を読むことができると。
はいはいはい。
で、その、特にというか、その、問題とされてたのが、キングダムと、キングダムってヤンジャンでやってる、
うん。
漫画ですよね。あと、ワンピースとか。
いや、それ問題になってるわけじゃなくて。
はい。
そう、たくさんの、もうありとあらゆるジャンルをアップデートしてたんですよ。
はい。
で、警察側が証拠として取ったのがそれやったってことでしょ。
だから、やっぱり一番見られたんじゃないですかね、だから。
いや、そういうことじゃないと思う。
そういうことじゃないと思う。あ、そういうことじゃないですか。
うん。
じゃあなんでキングダムとワンピース選んだんですか、
ね、夢やったからでしょ。
ははまあ、うん。
その漫画村って、そういうなんか有名作品だけ置いてるようなもんじゃないんですよ。もうすごい規模のありとあらゆる漫画を置いてるっていう、なんかもう、すごい海賊サイトだったんです。
へー。なるほど。ちょっとまあそこが実体験ができてないので、ちょっと、わからないところもあるんですけど、まあ。
で、どうやって儲けてたかっていうと、仮想通貨のマイニングでしょ？
ああ、はいはいはい。
漫画村にアクセスしたときに、
はい、
その漫画読んでる間、みんなが、その、運営者、星野ロミさんやったかな、
はい、
の、その、マニングの手伝いをしてるという。
はい、
だから、ユーザーも別にその、なんていうのかな、なんか取られるわけではないんですよ。
うん、
CPU とかのリソース食われるだけ、その間。
うん、
っていう理解ですよ。ごめんなさい、技術的なことちゃんと調べてないけど。
うんうん、
で、何が起こったかなんですけど。
はい。
で、漫画がどんどんいろんな人に見られるようになったわけですよ。
はい。
で、漫画出版社は、これはもうすごい損失やと。
うん。
いうことで、訴えて、まあ、有罪になったんですけど。
うん。
結果的にね、漫画読む人が増えて、漫画界としては良かったと思う。
あ、そうなん
ですか。結果論やけどね。
うん、ああ、その、窓口を広げたというか。
もうマーケットめっちゃでかくなった。
へえ、そうなんですか。
結局だから無料で配布しても買う人は買うんですよ。
うん、なんて
単純にファンを増やしたから、
ね、うん、
結果論的には漫画業界にはすごい良かったんですよ。
うん、
あと日本がね、その海外に全部食われていくっていうのを日本の出版社が実感したと思う。ライン漫画が今すごい読まれてるんですよ。
はい。
でもライン漫画って読んだことあります？
ないです。
うん。
ないですというか、あんまり何かも知らないです。
はいはいはい、はい。まあ、LINE で読めるんですけど、LINE 漫画の特徴って、はい、その、みんなにお金払わしたいから、
はい。
もうちょっと待ったらもう一個読めます。うん、広告見たらもう一個読めます、みたいなやつなんですよ。
うん。
うん、で、みんなそれで、できるだけタダで漫画を読もうとするから、なんか知らない
。はい。はいはいはい。
娯楽にお金使ったらいいと思うのに。
ま
あ、それで、できるだけ安い娯楽をやろうとして、その LINE 漫画を読んでいたときに、その LINE 漫画の構成上、次の話を読ましたいんですよ。広告見てほしいから。だから、もうストーリーが、もう何、引っ張るだけの展開になるから、作品としてね、正直終わってると思う、僕。
そうなんや、じゃあ、まあ読まなくほうがいいじゃないですか、じゃあ。
そう、LINE 漫画。で、だから、そのプラットフォームによって、商業誌っていうのはやっぱ読ませるためにクオリティをちゃんと考えて出してるから、レベルが違うと思う。LINE 漫画っていうのは、引っ張るための漫画やから、目的が引っ張ってお金稼ぐことなんですよ。
いや、その、全部読めるわけじゃないですね。
なんですか？
いや、LINE 漫画ってワンピースとかを LINE で読めるわけじゃなくて、
そう、商業漫画も読めますよ。でも LINE 漫画用の漫画があるんですよ。
があるんですね。
うん。縦読みのね。
ははは。
でもそういう漫画って本当に、引っ張って引っ張って、小銭を稼ぐための漫画やなって思っちゃうんですよ。
はい。
で、みんなこればっかり読んでたの。ネットで漫画読んでる人。
うん。
で、それが漫画村っていうのが出てきて、はい、商業誌でやってるやつの違いの差を見せつけたら、みんながやっぱ漫画面白いなってなったんですよ、多分。ほんで、漫画村が終わった後、
はい、
俺3巻まで読んだ、あの漫画。めっちゃ面白かったやん。続き買うやんって言って買い出したんですよ、みんなが。
今は結構、
うん。うん。それよか、良くなったと思う。すごい良くなったと思う。その漫画業界が。その危機があったっていうのと、はい、ファンが増えたっていう。これもちろんその星野ロミさんこんなこと考えてなかったと思いますよ。
うん
うん、でもこれがあったから、僕その星野ロミさんって本当にもう敵認定してたんですよ。その漫画界にとっての。
はい。
でも、あ、結局貢献したなと。で、その後この人のツイッターフォローしていろいろ見てると面白いんですよ、この人。
まあ、その、面白い感じの人ではありますよね。
めちゃめちゃ面白いんですよ。
はい。
うん。刑事裁判で有罪判決が出て、
はい。
ほんで、刑を受け終わった後、
はい。
あの、何？再審請求してるんでしょ？
そうな、そうみたいな、
ね。こんなことあるんですか？普通は有罪判決が受けたら、
うん、
刑務所行きたくないから、
うん、
裁判3回できるんで2回目のチャンスを使うわけじゃないですか。
うん、控訴もしてないですから、その一審で、まあ、有罪にな
った。控訴と再審請求って違うんですか？
うん、違う。だから、その、一審で有罪になったわけですよね。うん、懲役3年、罰金1000万とか。まあ、そんな、
う
ん。
初犯でそれっていうのは結構重めの犯罪と思っていいですよね。
うん、まあ、そりゃそうでしょうね。あの、うん、初犯で実刑になってるわけですからね。
うんうんうん、
まあ、あの、だから、損害額がやっぱり億単位にあるという認定な、うん、前提なんだと思いますけど、
うんうん、
あの、で、普通は、その、一審に対してそんな不満であれば、まあ、少なくとも、控訴ぐらいはするかなっていうのが、普通じゃないですか。
普通はね。うん、うん。
はい。
うん、うん。
だけど、まあ、控訴しないで、あの、服役してたみたいなので、うん、で、出てきてから、再審、請求したと。うん、当時も、その、なんていうんですか、その、身柄拘束受けてる中で、
うん、
こう、パソコンへのアクセスが禁止されて、その結局、その、なんていうんですか、ウェブ上での、こう、犯罪行為として言われてるのに、
うん、
その、ご本人がそのウェブにアクセスもできない状態で、どうやってこう、うん、自分の無罪を、要するに弁護活動、弁護じゃないか、まあ自分の無罪を主張することができるんだっていうのは、ちょっと問題になってたみたいなんですよね。
うんうんうん、まあ確かにそれは一理あるというか、十理ありますね。
うん、まあそれは弁護人を通じてっていうのもあるかもしれないけど、ご自身がまあ、詳しいんでしょうし、その、うん、IT 関係に。うん、まあ、で、かつ、それが犯罪行為。まあ、もちろん、その証拠保全をしなくちゃいけないっていうのは、捜査側の意図もわかるんですけど、
うん、
まあ、その、警察の捜査が終わった段階であれば、少なくとも、こう、認めてあげてもよかったんじゃないのっていうところはあったのかもしれないですよね。
なるほど、なるほど。
なんか、結構、ね、凶悪犯というか、罪が重い 極悪犯罪を犯したような方々と一緒の刑務所に入れられたような話を本人もされてましたね。
なるほど。あ、なんか政治犯と殺人犯とかは違う刑務所って言ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
それがもうそんなに武闘派の刑務所に入ったってこと？
なんかどうやあれなんでしょうね。まあ、その本人になんか別にそんなになんか人に危害を加えるような犯罪ではないとは思うので。う
ん、結果的にね、まあ、これ誰も不幸になってないんですよ、多分。出版社も被害を言ってるけど、多分、漫画のマーケット全体的に伸びてるから、プラスになったと思う。まあ、まあ、その、けど今回その面白いのがですよね、はい、その、法律でその人捕まえるためには、その、憲法を侵害してるとか、憲法に書かれてることを、
刑法ですね。
刑法か、その、うん、だ刑法の要件があって、その要件に適合するものが犯罪なわけじゃないですか。はい、
おっしゃる通り。まあ、前にちょっとお話ししたかもしれませんけれど、うん、まあ、刑事罰というのは、まあ、なんていうんですかね、国家が、その、国民を、まあ、縛るというか、その、自由刑であれば自由を制限するわけだし、
うん、
まあ、死刑であれば生命を絶たれるわけで、
うん、
まあ、極めて重大な不利益が生じるわけなので、
うん、
まあ、罪刑法定主義っていう言いますけど、
うん、
あらかじめ、その何が刑罰であるかっていうのは明確に定められてなければいけないと。
はいはい、
そうじゃない、そうじゃないと、なんか何をやっていいか悪いかがわからないよねっていう話になってしまうので、
それがまず前提としてあるわけじゃないですか。で、はい、僕がその常日頃から問題やと思ってんのは、それが前提としてあるのに、法律はすごくあやふやな表現を書いてて、
はい、
現場で対応してるでしょ？ソープランドの話とかパチンコの話とか、
はいはい、
法律でも禁止されてるのに、実態としてやってるじゃないですか。で、それが三点交換主義でやってます。警察はそれ知りませんとか公式に言ってるとか、もうアホちゃうと思うんですよ、僕。
まあ、マジで知らない警察官もいるかもしれねえなとかはちょっと思ったりはしましたけど、すごいいいとこで育って。
いや、そいつね、もし知らんかったら首。もうそれ資格がない。警察官として働く。
まあ、でも、もし、その、なんていうの、腕力がすごいとか、なんかその。
いや、それもう、そのアホで腕力が強いやつはもう、その、いらん。
いろいろ行かせるとこあったかもしれないですけど。
そんな知性がないやつに。いや、だから、おかしいんですよ、どう考えても。で、結局でも、縦利としては、その法律に明示されてるやつの方が正しいんでしょ？
うん。
だからこれを悪用されたら大変なことになるから、早く改定せえって僕思ってるんですよ。
はい。
で、現場で警察のなんか、何？勝手な判断っていうの？
うん。
そういう変な運営してるでしょ？
だから逆にそういうことにならないように、あらかじめ、刑罰は決めとかないといけないわけですね。そうじゃないと、その捜査機関にフリーハンドの権限を与えてしまうので、う
ん、はい。
まあ、
いや、まあそうですけど、いや、結局、フリーハンドで権限与えてやってるじゃないですか、パチンコとか。
そう。だから、それ、あれは、ほら、ジャニーズの問題でも、なんかね、うん、みんな知ってて言わなかったみたいな。なんか、ってことは、やっぱり、その、ソープロンとか違法だってことは、僕知ってるとしたら、
うん、
もっと、その、そこを追求していかなくちゃいけないのかな、とか、ちょっと、思ったりもしたんですけど。
まあ、いや、その、吉川さんがソープランドを滅ぼしたんやったらその方向やと思いますよ。ソープランドを生かしたいんであれば、法律を変えるべきなんですよ。
まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、ただ、その、今の法律、その、僕の道徳観とか、その、別に価値観は別として、法律に違反してるわけじゃない。だとしたら、違法なことをやって
る。だけど、三点方式とか法律に違反してるじゃないですか、絶対。
で、だとしたら、そこを本当はもっと声を上げるべきなのかもしれないですけど、そこは、何も、沈黙してたなと思いましたね、自分では。
そうそうそう。いや、だから放送会の人がこれ問題と思ってないのが問題と思うんですよ。
うん。
で、これ問題と思ってるのは俺やと思うんですよ。
いや、まあ、そういうこと
この弁護士放送で僕何回もこれ言ってると思うけど、うん、これが問題やっていうのを。で、そうなった時に、こんな星野ロミさんみたいな頭がええ人が出てきた時に、それ悪用されるんですよ。
う
ん、
そうです
ね。で、それが今回明らかになるし、はい、今から AI が、はい、穴をガンガンついていくと思う。
うん、
ほら、NHK 党の立花さんも似たようなことをやってますけど、
うん、
もう昔から作った、そのなんか業界を見なさいみたいな法律は、はい、めちゃめちゃ悪用されますよという、
そうですね、
一つの例だと思うんですよ。
はい。 そうですね。まあ、ただ、なんていうんですかね、その、パチンコの例とかはもう、なんか明らかにちょっと実態と、あの、法律が乖離しているっていうのはみんな分かっていながらって話ではあるんでしょうけれども、
うん、
今回のその漫画村の件っていうのは、まあ、その、星野留美さんがやったような、そのシステムっていうか、うん、行為を、まあそもそも事前にこう予測ができてなかったというか、っていうところはあるんでしょうね。だから、初めて今回、うん、あの、星野留美さんの事件で、あの、そういうやり方が、をどうにかしなくちゃいけないんだなっていう話になってるっていうところはあると思います。
で、はいはいはい。その、だから違法アップロードじゃなかったってことでしょ、これ。その星野留美さんが今言ってるのは、はい、違法アップロードっていうのは、こういうもんですっていう明示的な、そのルールがあって、これに適用したら違法アップロードですっていうやつに適用してない技術を使ってるっていうのを星野留美さんが言ってるわけじゃないですか。
おっしゃる通りですけど、うん、まあ、厳密に言うと、まあ、違法アップロードということというよりは、まあ、あの、
うん、
著作権法上のですね、
うん、
送信可能化権という、まあ、その、権利があって、あの、
はいはいはいはい、
著作権の中にですね、
うんうん。
で、要するにその送信可能化権を侵害すると著作権法侵害になってしまうんですけれども、
うんうん、
まあ、今回はその送信可能化権を侵害したんではないかっていうふうに言われてるんですよ。で、その送信可能化権って何かっていうと、まあ、例えばその、漫画が、まあ、漫画著作権じゃないですか。で、その著作権を、あの、違法に、例えば、僕が、その、勝手にコピーして、
うん、
その、まあ、ジャンプの今週号をコピーして、
うん、
あの、山本さんにメールで毎月送ってますとかね。
はいはいはいはい。バリバリですね、それはね、
ま。毎月だからちょっと意地悪ですけど、まあ、毎週送った方がいいのかもしれないですけど、
はいはい
送ってますってなると、うんうん、それはまあ送信してるから、公衆送信、うん、まあ公衆じゃないですけど、まあ複製権とか、
うん、
もしくはその、いろんな人に僕が送信してれば公衆送信になっちゃうと思うんですけど、
はいはいはい、はい。
まあ送信可能化権っていうのは、まあ送信を自分ではしてないんだけど、まあ、僕の家のサーバーに、その、今週号のジャンプのデータを入れとくんで、
はい。
それを、見に来ていいですよってことで、
うんうんうんうん、
見に来てもらって、山本さんはそこにアクセスして、
うんうん、見れるようにしてたと。
見る。が送信可能化権っていうものなんですけど、
はいはいはい。
まあ、星野ロミさんがおっしゃってるのは、その、うん、漫画村のサーバーというのは、漫画村のシステムというのは、
うん、
その、なんて言うんですかね、その、例えば、キングダムの漫画のデータを保存してるわけじゃなくて、
うん、
星野さん以外の誰かが、どっかの誰かが違法にアップロードしてる、
うん、
まあ、キングダムの漫画の画像がある。それを、
うん、
まあ、案内してるだけだっていうことですね。だから、自分のパソコンとか自分のサーバーにダウンロードさせていないので、
うん、
まあ、
技術的にそれを実現させてるってことですよね。ダウンロードさせずに案内させることでみんなに漫画を読ませる仕組みを作ったってことですよね。
はい。
法律で、違法ダウンロードはこうですよって書かれてたから、それに当てはまらない形でみんなが漫画を読める仕組みを作ったってことでしょ？
おっしゃる通り。
うん、うん、うん。
それがなんかリバースプロ騎士っていう、なんか、技術らしいんですけど、
はいはいは
い、で、まあ、その、案内するときに、その自分のサーバーのところにキャッシュを残すってこともできるらしいんですけど、
うんうん、
それって言うと一時的に残っちゃうじゃないですか、サーバーに。
はいはいはいはい、
でもキャッシュも残して なかったらしいんですよ。
うん、
その、星野さんがやってたときは、
うん。
で、ちょっとなんか、まあ、星野さんが言ってたのは、ね、なんかそれが違法だったら、その、ブックオフだって違法じゃないかみたいなね、なんかそんな話もあって、でも別にブックオフ訴えられてないじゃないですか、と。例えば、その、ブックオフに漫画並んでてみんな読みに来てても、
うん、
立ち読みしていたとしても、
うんうん、
別に訴えられてないじゃないですかっていうような話もあったりして、
うんうん、
まあ、法律読み込んでいくと、まあ結局じゃあ自分のところに返さなきゃいいんでしょと、データ上で。ということで、やったんだ、
うん。
大丈夫だと思ってやったんだ。だから無罪だっていう話をしてるみたいです。
うんうんうんうん、
で、
それ裁判で主張したはずなんですけど、なんで通らなかったんでしょうね。
その裁判、その一審、まあだからこれ、控訴審はさっきの通りないので、一審だけで終わってしまっているので、
うん、
控訴審は、もうその、まず、公衆送信を可能化する装置っていうのは、まあ、漫画村のサーバーとして作られていますよねっていうことと、
はい、
その、情報が記録された記憶媒体が、じゃあ何なのかっていうと、もうその、さっきの第三者のサーバー、
うん、
さっきの通り、自分のサーバーじゃなくて、他の誰かがアップロードした、画像を持ってきてます、案内してますよってことなんですけど、うん、そのもう第三者の、上げたサーバーが、もう、情報が記録された記録媒体だと言えるという話を裁判所は認定して、で、かつ、
第三者のやつって星野さんのものじゃないけど、もうそれ星野さんのものとして、みたいな感じですか？
そうです。で、その、漫画村っていうシステムの、を、まあ、装置だと捉えて、それを、そこに記録媒体を加えてみんなに見てもらえるようにしますよってことなんですけれども、
うん、
もうそのリバースプロキシーの設定で、うん、第三者サーバーの記録媒体から、まあ、取得されたデータを漫画村のサーバーを経由してユーザーに送信できる状態にしたことが、
うん、
もう記録媒体をそのなんていうか公衆送信装置に加えた行為なんだっていう、もう認定をしちゃってるんですよ。
だから、結局、今までみたいに、法律に書いてないことやけど、裁判所とか警察がファジーに判断して、有罪にするっていうことをしてるってことでしょ？僕は全体に言った。
まあ、確か
に。そこまで、その何か、明らかな冤罪じゃないにせよ、そういう恣意的な力を感じるんですよ、僕は。
まあ、で、ただね、これあれなんですよ、その、さっきの通り、もし第三者サーバー、が、の記録装置が、その記録媒体だって捉えたとすると、
うん、
そこにそのデータを加えたっていう要件がなくても、まあ、ユーザーの求めに応じて、ユーザーがそのデータが欲しいですって言ったら案内することになるわけじゃないですか。
うん、
で、その行為自体が、その、入力した行為だって捉えてるので、裁判所がですね、なんかここまで広く捉えなくてもよかったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、確かにちょっと広げすぎな感じはあるなというところです。
その裁判所がですよね。
はい。
で、その、だから認定が本当に、その、厳密に認定されてるかっていうと、吉川さんから見ても、なんかちょっと、広めにいってるなって思うんですか？
そうですね。うん、まあ、条文上はですね、その、自動公衆送信装置の、公衆送信用記録媒体として、記録媒体を加えっていう言葉があるんですけれども、
うん、
その記録媒体自体は第三者のサーバーじゃないですか。なんかそれを、なんかその漫画物のサーバーをやることによって、そのデータを自分で加えたっていうのは、なんとなくちょっと違和感があるじゃないですか。それを裁判所は、その第三者サーバーを経由してるけど、もう記録媒、第三者サーバーから取得されたデータが、漫画物のサーバーを経由してユーザーに送信できる状態にしたことは、もうそれは、物理的に加えたわけじゃないけれども、もう加えたという、言っても、評価しても差し支えないっていうようなことを言ってるわけですよね。まあなんでそこは少し、広げすぎなのかなということは、ちょっと感じられるところではあるかもしれないです。
まあでも、こんな問題起こってんのに、その法律をね、現代に即したやつに直した方がいいですよみたいな声があんまり起こってないので。
いやいや、でもね、これあれなんですよ。すぐに法律が実は変わって、この事件を契機にしてかわかんないですけど、
うんうんうん、
その、令和2年の10月に、改正著作権法っていうのができて、
はいはいはいはい、
で、その時に、リーチサイト規制っていうのができてるんですけど、
うんうん、
要は、例えばその、侵害サイトのリンク情報を、
うんうん、
まあ、リンク情報を提供するとかですね、
うん、
そういう行為も、まあ、規制の対象になっていて、
うん、
まあ、多分、星野さんからすると、結局、そういう事件が起きたから、そのリンクを紹介するような、リーチサイト規制ができたんでしょうと。ってことは、うん、逆に言うと、その規制がなかった当時の話であれば、
うん、
やっぱり、送信可能かけの侵害はなくて、今のリーチサイトの規制に違反するから、まあ、違法だって言うならわかるけれども、まあ、当時は、 適法だったんだっていうこともあるんじゃないですかね。だからその法律改正がその行われたってこともちょっとご本人からしたら少し腑に落ちないってことはあるのかもしれないですね。
はいはいはい、まあ、それだとしたら、ファジーなやつは残したままにして、抜け穴全部潰していくように法律改正するんやったら、うん、なんか我々にとっては、権力側にとってはすごくいい形で運営できてますけど、うん、我々にとっては嫌ですよね。逮捕される可能性が増えるから。
だから今回は、まあ確かに、もっとバッツリ、漫画村何件を規制する法律が当時からあれば、そんなに疑義はなかったのかもしれないですけど、
うん、
まあ当時、さっきのリバースプロキシみたいなことを想定していなかったんだと、として、
うんうんうんうん、
で、なんか送信可能化権って本当にそれでいけるのみたいな、ちょっと問題になっちゃったわけじゃないですか。
うんうんうん、
だけど、まあそれは法律改正すれば、いいんでしょうけれども、うん、じゃあその初っ端の人は、無罪でいいのかって言われると、罪刑法定主義を貫けばそれでいいはずなんですよね。だって書いてなかったんだから、当時は。っていう割り切りになるんでしょうけれども、
うん、
まあ、まあ、分離解釈で裁判所は、まあ、送信可能化権侵害だよねっていう判断をしてしまっているという。
はいはいはいはいはい。
ところですね。
うんうん、
まあ確かに、常識的な感覚からいけば、まあ、リンクを紹介してるというのと、少し、まあ違うっちゃ違うのかなとは思いますけれども、まあさっきの通り、う
ん。まあ見やすくしてますもんね。
うん。
まあ、すぐ漫画が読めるようになってるから。
うん。
うん、だからユーザーにとってはダウンロードをしてるような体験ですけど、技術的にはそうじゃないと。
うん、買ったっていう。まあ、ただ一応じゃないけど、まあニュースには今なってるんで、まあ、
はいはいはい、
また、再審請求の行方というのは、
うん、
まあ、そっか、星野さんが多分何か情報発信されるような。
されるでしょうね。
気はするんで、
めちゃめちゃ面白いですよ、この人。ツイッター見てたら。
いや、なんかね、やっぱり、精神が強くなったようなことをおっしゃってたんで、こういうことがあって。
うんうん、
だから、刑務所が彼を強くさせたのかもしれないですよね。本当に。いろいろな刑事裁判とか、服役の経験が、ちょっとやっぱり強くさせたのかもしれないですね。ただ、何がどうであれ、だいぶ星野さんは、なんか前向きに今生きてるなって感じはするんで、うんうんうんうん、すごく。
そう思う。
うん。なんでちょっとまあ、裁判だけじゃなくて、なんか他にも何かやってくれるといいですけどね。
そうですね。
はい。
はい。ウォッチングしましょう、我々は。まあ、じゃあこの事件もね、なんかその進展があれば。
はい。まあ、ただ、漫画は、ちゃんと適正なところから買っていただ、いただくのがいいかなと。
いや、そう、
はい。
吉川さんはね、そう、僕がおすすめしてる漫画を、
はい。
しっかり全巻買って読むから。しかも僕がおすすめしてる漫画、なんか3巻で終わるとか4巻で終わるとか、その生半可なやつをおすすめしないので。
はいはいはい。
うん。これが素晴らしいですって言ったら、ちゃんとすぐにもう翌日に買ってる、全巻。
いや、まあ。
今買いやすいですもんね、でも。
まあ、そうね。Kindle だと、かだと、パンパンって買っちゃいますよね。
そう。
うん、
で、漫画はね、やっぱりその日本が海外にというかもう宇宙全体に誇れる、もう素晴らしい文化だと思うので。
あれ
皆さん。
ジャンプ。
買いましょう。
ジャンプのこう、ウェブは、そのカナダでも、あれで、
ずっと続けてますよ。
へぇ、
ちょっとね、少年ジャンプ、新しいやつが、面白いやつがポコポコ出てきたんで。
あ、そうなんですか。
楽しみです。
うん、新連載読まないんですよ、あんまり。
あ、本当？最近始まった二つ面白いですよ、
うん。あ、そうなんですか。は
うん。
わかりました。なんか、いろいろ大物が終わりそうですもんね、そろそろジャンプも。
まあ、ワンピースがまず佳境に入ってきてる感じはしますよね。
うん、そうそうそう、終わっちゃいそうじゃないですか。
うん。
いや、ワンピース終わったら結構、売り上げに影響あるんじゃないですか、
めちゃめちゃあると思いますよ。
今のままだと。
うん。ハンターハンター、ほんで、どうなったんですか、あれ。
あれは、でももう期待はできないと思うので。
なんでまた止まったんですか。
わかんないですけど。
はい。
まあまあ、なんか、お体もね、あんまり、富樫先生よろしくないって話があるんで、うん、まあそこは。
ルリドラゴンっていうのもなんか、いきなり終わったけどな、なんか。面白かったのに。
そうなんですか。
うん。
うん、
まあ、漫画はね、皆さん、そういうふうに。
はい。
変えさせていきましょう。あと、星野さん、はい、漫画の出版社と仲良くなってほしい。 ほんで、漫画村をやってた人やけど、ええやん、そのもう出版社側について、日本の漫画を盛り上げる方向でなんかできると思うで、あの人。
うん。
で、出版社の人もあれ適任でするんじゃなくて、抱え込んだ方がええ、取り込んだ方がええよ。
うん。
うん。
そもそも、なんなんですかね、漫画好きな人なんですかね、もともと。
絶対好きじゃないと思う。漫画好きじゃないとあんな仕組み絶対作らないから。
あ動機は何だったんですかねっていうところは。まあお金になっちゃうのかな。
お金やろうね。
うん。
それはお金やと思う。
う
ん。うん。
わかりました。
まあ、ああいう人がね、ある程度のお金持って面白いことをやるのを見るのは僕好きやから。うん。うん、活躍してほしいな。
まあ実際ちょっとね、まあそうは言っても、ね、刑務所に、ね、3年も入ることになってしまったりとか、いろいろと。
でもこれで、もし、その再審請求とかで、じゃあ無罪でしたってなったらどうなるんですか、はい、その、
だって。
3年刑務所におったわけでしょ、それどうなるの、
どうもならない、どうもならないっていうか、それはもう失った時間は返ってこないですよ。
それじゃあお金とか払ってくれるってこと、国が。
ああ、そうですね。まあお金はありえますね。ありますね、はい。
え、1日いくらぐらいですか、
いやちょっとすいません。でもそんな多くはないと思います。
じゃあ、もうその、冤罪で逮捕されたらめっちゃ損やん。
いや、めっちゃ損とかで、そのお金の問題っていうか、
時間もそうですし。
だからそれこそ、さっきの通り、もうね。
最悪やん、それ。いや、さすがに、その、覆ったら、倍返ししてほしいわ。
うん、まあ、だから、その、3年が自分を強くしたと思わないと、
ああ、なるほどね。ああ、これは俺を強くする期間のやつなんやと。
そうそうそう。う
ん、なるほど、なるほど。あ、そうね。
3年経ったから逆に勝てたみたいなね、次の最初。
まあちょ
っ
と、
わけがわからない感じにはなっちゃいますけど、こう。
今日それやってそうかもしれないですよね。すぐに、控訴してたら負けてたかもしれないけど、3年準備して、刑務所で鍛えてですよね、自分を。
そんな人いないですからね。あえて一回服役して、出てきたから戦うっていう。
はいはいはいはい。
うん。
うんうんうん。確かに。
というところでした。
はい。本日も大変勉強になりました。
結構なことでした。
本番組は弁護士という存在をより身近に感じてもらうことを目的としています。本番組における意見、論評及び法解釈はあくまで私的見解であり、弁護士としての助言でないことをご了承ください。なお、本番組へのご連絡は番組ウェブサイトで受け付けております。皆様からの貴重なご意見ご感想を心よりお待ちしております。この番組はバックパッカーの怪しい裏話、鳥かご放送の提供でお送りいたしました。